You are a very important person.
PIP Amazing Interview。 こんばんは、清水智子です。 PIP Amazing Interview。 Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは武闘派ヤクザから牧師に転身、自らの体験をもとに非行少年、突っ張り少年の更生に命を懸ける入れ墨牧師こと、ジャパンワールドミッション弟子教会牧師の金沢康弘さんです。金沢さんは大阪市生野区出身の42歳、暴走族に入り高校を中退後、暴力団の世界に足を踏み入れました。入れ墨を入れて指を詰めてという金沢さんが、改心して牧師になるまでの波乱万丈の人生、そのアメージングな生き方に迫ります。 VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク、近畿産業信用組合、弁護士持田明宏のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナルビップクラブの提供でお送りします。今日のゲストはジャパンワールドミッション弟子教会牧師の金沢康弘先生です。こんばんは。
こんばんは。
さて、金沢先生、昨年はですね、はい、テレビ東京、テレビ大阪の無限大の疑問という番組で、はい、患者にと共演されてましたけれども、はい、先生のその、ヤクザから牧師へというこの経歴、はい、あるいは入れ墨や小指に、はい、患者にはどんな反応でしたか？
ぐえーっと、まあなんでこういう人が変えられんのということをね、まあ、はい、興味持たれてました ね。それが無限大の疑問やということを、テレビの方々おっしゃってましたね。
今はもう教会でメッセージされてる牧師さんになられてるということなんですけど、はい、先生のその弟子教会っていうのはどのあたりにあるんですか？
はい、まあ、谷町9丁目から2分、はい、また日本橋から5分、うん、まあ、大阪の中心街にありますね。
うん、まあ、便利なとこですよね。
そうですね。
なんか千日前にも近いから、いろいろ皆さんとよいよい行ってらっしゃるということで、
はい、十字架担いで旗下げて、はい、まあ、なんか桃太郎行進のように思われるような、まあ、伝道活動してますね。
まあ、ちょっとまた皆さん見かけたらね、お声をかけていただいたらと思うんですが、はい、では本題に入りまして、そもそもそのスタート、ヤクザの道に入られたきっかけっていうのは何だったんですか？
まあ何ていうかね、非行に憧れて
そんな憧れなんですか？
まあ、初めやっぱりね、中学生の時、うん、は不良らかっこええなと。
不良らかっこよかった、うん、
まあ、そっから暴走族入って、まあね、シンナー吸いながら、単車乗りながら、喧嘩しながら、ナンパしながら、うん、まあ、様々なね、まあ、そういった暴走を繰り返してましたね。
そっから、まあ、さらにステップアップというか本職に入っていかれるの、まあ、
ステップダウンでしょうね、今考えたら、ね、
それ本職に入っていかれる時はどういう感じで、う
ん、まあ、幹部署から出てきてね、
ああ、まあ、いきなり何かやって幹部署だったんですね、はい、
で、まあ、同じ暴走族仲間がヤクザに世界入っとってね、うん、介入されたんですよね、
うん、勧誘を受けて、ええ、ほなちょっと行ってみようかという、はい、
まあ、そこでやっぱり博打場に行ってね。
博打ですね、ええ、はい、う
ん、まあ昔鶴田浩二は高倉健がね、
晒し巻いて
晒し巻いて入れ墨入れて角刈りの人がこうサイコロを振ってるじゃありませんか、ね、まあ、パッと見て、ああ、まさしくテレビの世界やんけ、
またかっこええな、ええ
まあ、そっからの始まりですよね。
そしたらやっぱりしのぎはですね、博打で、
まあ、初めはまあその博打ごとですよね、うん、であと競輪競馬の飲み行為とか、はいはい、債権取り立て、うん、でまた不動産、うん、飲食店も経営したりね、はい、まあ、幅広くやってました。
飲食店の経営はなんか堅気の世界じゃないですか？
まあ、だけど博打場にね、そのいろんなおにぎりを仕出しするという
全てがそこに絡んだ飲食店になったりするんです、ねはい、でもすっごいお金持ちだったんですよね、当時は。
まあ、そうですね、贅沢三昧して1日毎日3万円毎日ですよ、貯金できて、うん、でまたあぶく銭もバーンと 入ったりね、
このお背中に彫ってある入れ墨、はい、これは何の絵が描かれてるんですか。
まあ、竜と虎が
入ってます。なんですか、好きなんですか、虎が。
阪神中日戦ですね。
ドラゴンとね、タイガース。
今でも、なんちゅうかね、スーパー銭湯とか温泉入れないですよね。
うんうん、あ、そうなんや。じゃあ、金沢牧師としてはスーパー銭湯に行けない。
行けないですよね。
体なんですね。いや、ちょっと寂しいですね。うん、それはね、今は牧師やねんって言うても、やっぱちょっとね、あかんかったりするんですよ。さらにそれで痛いこととしては、その小指を詰めた。
まあ僕、人の借金で結局、自分が指詰めなあかんようになって、まあそこでやっぱりもう腹くくった時、もうこれしかしょうがないなと。う
ん、で、そういう生活をされてた金沢先生なんですけど、はい、まあ、ヤクザをされてて、はい、怖いっていうか、やっぱやめたいって思われたことが出てきたっていうことなんですけど、その事件を話してもらっていいですか。
そうですね。まあ、結局ね、酒飲んでる席で、うん、まあ、結局刃物向けられたり、うん、いろんなことあって、刺してみ、撃ってみとか、デモンストレーションでわーってやってる場面にはね、うん、まあ、やっぱりこう分かるじゃないですか、
うんうんうん、
こいつは来えへんねと、
うん、
だけど本当にね、うん、抗争事件の中で自分自身にピストル向けられた時に、うん、結局何もできなかった、
うん、
ほんで、まあ、刃物向けられた時に、うん、刃渡り90センチ以上の日本刀がね、うん、向けられた時に、うん、ゾーッとして、
うん、
ほんで結局はもうその場みんな退散して逃げていった、
うんうんうん、
まあ、その時に、あ、死に対する恐怖入った瞬間、俺は弱いんやなと、もう怖いという、また死に対する恐怖を持った瞬間ね、まあ、弱気の虫入ってしまったら、まあ、その世界でもうね、意気込んで生きることできなくなるんですよね、う
んうん、なんかその一緒にいた人はバンバン撃たれはってね、はい、蹴られはってく先生だけなんか奇跡的に助かったんですよね。
そうですよね。まあ、ピストルは当たらなかったんですけど、うん、結局日本刀で背中切られて、
はい、
お腹刺されて、一、うん、人はまあ手切られて、うんうん、まあ、そこも血の海になりましたわね。
本当の武闘派だった時代なんですけれども、ではちょっとその頃のですね、
はい、
金沢先生のテーマ曲を聞きたいと思います。村田秀夫さんの歌で無法松の一生をお聞きください。今日のゲストはヤクザから牧師に転身、ジャパンワールドミッションで司教会牧師の金沢康弘先生です。先生、この村田秀夫さんの無法松の一生、はい、久しぶりに聞いていかがですか。
ねえ、まあ、この時代、男でありたい、男で死にたい、
うん、
まあ、この一生男で行くぞと、ね、うん、まあ、意気込んでおった中でやっぱりこう酒飲んでこの、ね、うん、曲もよく歌いましたし、
懐かしい感じ、ちょっと、
まあ、懐かしい運か。まあ、そういうところから今イエス・キリストに出会って、
うんうん、
人生が本当に祝福されてるなと、
ね、うん、別の生き方してるなっていうのがまた改めてね、はい、思われますが、じゃあ前半の続きなんですけどね、そのピストル乱射日本刀で、はい、いや死ぬのは怖いと思われて、
はい、
すぐ足洗えたんですか。
まあね、それからやっぱりいろんな戦いありましたね、うんうん、アルバイトニュースとかね、就職情報、やっぱり5冊も6冊も買うてきて、うんうん、どの仕事しようかな
と。一応思うやん、うん、ちゃんとね。
思って、やっぱり探すんですよ。
うん、うん。
うん。社員ね、その時まだ金銭感覚、
うん、うん、
麻痺しとったし、1日1万5千円、1万8千円、こんなはした金で俺が仕事できるかいと、まあそんな気持ちしかなかったわけなんです。もう今はもう感謝ですけどね、
うん。
まあ、真面目な生活しようと思ってもなかなかできへんかった時に、現実逃避で、
うん、
覚醒剤関係に手を染めていったりね。
うん、
で、まあ、それを得るために結局、まあ、生活するため、まあ、博打事をまたしてしまう、
うん。覚醒剤を買うために博打をする。
うん、
で、またその嫌なことを忘れるために覚醒剤を打つという ね、来週また覚醒剤の話は詳しくね、お聞きをしたいと思うんですけれども、はい、そういったこう、まあ、ドロドロの生活の中で、やっぱ最終的に何がきっかけで改心をされたんでしょうか。
まあ、結局ね、やっぱり、うん、もう、親が、クリスチャンであって、
うん、お父さんお母様が
も
ともと、はい、
まあ、そのやっぱり祈りにおいて、
うん
うん、自分自身がもうこれではあかんない気持ちにやっぱりこう迫られたんですよね、
うんうん、
もう自分でどうしても救いようないところまで落とされた時に働かなあかんなと、
うんうんうんうん、
で結局焼肉屋で皿洗い始めたんですよ、
はい、皿洗いを、
はい、うん、ほんで、まあ、給料を始めもらった時に、はい、ご苦労さんへって手渡されたのが18万円の給料。
うん。
うん、だ昔やったら18万円、はっきり言って一軒の見たらそれで終わりじゃないですか。
うんうんうん、
ほんで、そういった中で、1ヶ月汗水流して働いて18万円もらった。その時に初めてね、お金に対するありがたみ、
うん、
価値観、
うん、
そしてやっぱりこの働くことの喜び、
うん、
これをやっぱり実感することができたんですよね。
そうですか。それで牧師になろうって思われたのはどのあたりからなんですか。は
い、自分が働いて、まあ、給料もらって、それをやっぱり親に報告しました。うんうん、親が報告した時に結局親はもう泣いて喜んで、うんうんうん、祈り聞かれたと、
うんうん、やっぱり祈ってたんや、
うんうん、まあ、その時に親が緊張の糸がこの切れたような状況になって、うんうん、父親が病にかかってしまって、うん、いつ命引き取るかわからない状況までなって、うん、で私自身がまあそこで父親の友達を通して教会に、うんうん、あの導かれたんですよ、うん、まあ、教会導かれた時に賛美歌歌ってる時に涙出る、
うんうんうん、
まあ、入れ墨入れて指ない、そしてまたこの薬酒残ってる男がですよ、うん、慈しみ深き友なるイエスはって歌ってるわけなんですよ。
はい、はい、
何やこの涙と自分自身思って、うんうん、次にやっぱりこうお祈りの時に、うん、神様こんな罪人許されますか、こんなものが今祈らしてもっていいんでしょうか、神様本当に今までおかしくた罪を許してくださいと、うん、まあ、自分自身もう本当になんかこう心の底からこう神様に罪の悔い改め始まってるわけなんですよ。
懺悔ってよく言われますけど、そうですよね、本当に悔い改められたんですね。
は
い、
ええ、ほな、まあ牧師先生がそこで語られる、うん、まあ、あの説教を通してね、うん、あ、イエス・キリストを信じたらどんな人間でも救われるんやと、うん、俺罪人やないかと、
うんうん、罪人の代表やみたいな、
まあ、そのことで、うん、な、俺の罪も許されるんかと、うん、まあ、そのことで心が開き出して、うん、ほんでキリストが身代わりとなった、なんやイエス様って男の中の男やないかと、うん、僕やっぱりそれをやっぱり思って、わしこのお方に一生涯人生捧げようと思ったわけなんです。
ね、あの親分はイエス様という映画ね、はい、渡里哲也さんの一世を風靡しましたけれども、あの映画がもうまさにその世界を、あの歌っておられたと思うんですけれども、はい、でそのお父様がですね、がっくりと来られてじゃないですけど、喜びのあまりご病気になられて、でそれで先生がクリスチャンになられた時に、ちょうど亡くなられた、
そうですね、
タイミングとしてはね、
その3日後ですね、
3日後にね、もうでももうご満足だったでしょうね。
そうですよ ね、
安心してというか、もうそれだけが気がかりだったと思いますので、はい、お父さんにとってはね、まあ、そんなことがあった金沢先生なので、こう今ね、悪事に手を染めてる方々にこう、はい、体当たりでぶつかっていけるんですかね。
まあ、それもあるしね、やっぱり自分自身が聖書によって人生変えられたし、うんうん、もうこの聖書を、まあ、すなわちイエス様を伝えていく以外にやっぱ方法はないなと、
うん、
まあ、今ずっとそれを感じておりますね。
わかりました。ではあの金沢先生には来週もこのスタジオにお越しいただきまして、はい、次週は実際に若者たちの構成、まあ、突っ張り少年たちの間に入ってですね、
はい、
奮闘されているお話を伺いたいと思います。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
アメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは今週に引き続き武闘派ヤクザから牧師に転身、自らの体験をもとに突っ張り少年の更生に命をかける入れ墨牧師ことジャパンワールドミッション弟子協会牧師の金沢康弘さんです。次週はご自身の苦い経験から覚醒剤やったらあかんでと題してお話を伺います。どうぞお楽しみに。それではまた来週木曜の夜7時に。
You are a very important person.
VIP Amazing Interview。 この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、弁護士持田昭弘のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナル VIP クラブの提供でお送りしました。